もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
遠くにおります長男の
はい。
負債についてご相談したいと思いまして。
ご長男の何？
負債、借金であ
、
す。
負債ね。
はい。
はい。あなたおいくつですか？
はい、75歳です。
75 歳。
はい。
ご主人は？
7年前に亡くなりました。
はい。
で、一人で住んでおります。
あ、お一人でいらっしゃる。
はい。
で、ご長男っておっしゃいましたが、
はい。
そうすると、お子さんもお一人？
いえ、娘がおります。
はい。お嬢様おいくつ？
48歳です。
48 歳。ご長男はおいくつ？
51歳で独
51
身
歳。
です。
あ、ご長男独身でいらっしゃる。
はい。
お嬢様は？
子供4人おります。
結婚してらっしゃる。
はい。
はい。で、お子さんはこのお二人ですね。
そうです。
はい。で、ご長男は、遠くにいらっしゃるとおっしゃってたんだけれども、ずっと独身でいらっしゃるの？
そうです。
ご結婚したことはない。
はい。海外の出張が多かったものですから、
なるほ
日
ど。
本にいることが比較的少なかったものですから。
はい。
はい。
で、まだ、あれですね、そうすると、会社を勤めをされてるってこと？
いえ、
それとも
倒産をいたしまして、近くと言いますか、最近分かりまして、本人には分かったんでしょうけど、私には最近告げましたものですから、それの相談をいたしたいと思うんです。本人は弁護士協会の、通しまして、法律相談をいたしまして、弁護士さんと面談をして、個人と法人の、破産の手続きをしてきたそうです。
あ、ちょっと待って。まずだから、そうすると、ご長男は、自営でらしたわけ。
会社勤めはしてたんですが、自営の話といいますか、その話が持ち上がりまして、本社と相談の上、兼任っていうんでしょうか、本社の仕事もするし、自分の仕事もするという2本立てで参りまして、8年間。そ
はい
の、
はい。
3年前から業績が悪化しまして、や
は
り
い。
くりが不能になりまして、
はい。
それで一応破産手続きになりまして、
はい。
で、弁護士さんに相談して、そちらの方は指示に従うようにはしておりますが、その弁護士さんがおっしゃるのに、実家にある私どもと妹の方には一切連帯保証になっていない限り影響はないというふうにおっしゃってくださいましたが、
はい。
中にはその脅しとか家庭を訪問して
はい。
その借金取りのまがいのことをするということもありうるというお話でしたので、私も一人住まいですし、
はい。はい。はい。
その時にはどういう対処をしたらいいかということと、それと主人が亡くなりました時、3年後に私どもが結婚した時に建てました家を、50坪ほどの家を本人名義にいたしておりましたので、それを担保に公庫から借金したそうです。それは多分戻らないだろうという弁護士さんからのお話だったそうですが、
はい。
できればなんとかもう少し手立てがあればと思いまして、その2つの相談なんですが、それともう一つ、大きな借金は何ですか、その公庫に担保を取られてそれが返ってこないということと、銀行筋は銀行の保証協会があるので、それで返済のは免れるんだろうということなんです。ただ小口の支払いは、それも免れることはできるけれども、破産手続きをしますと、ただしその中の人たちが少しでも取れようと思って実家に行ったり妹のところに訪ねていくんではないかと弁護士さんが答えたそうですので、そのことがとても心配なんで、 お電話でご相談したいと思います。
はい、わかりました。はい、先ほどちらっとね、はい、そのご本人名義の家のことも入ってましたけど、
はい、
それもなるべく取られないようにとか。
まあ取られないって言うと本当申し訳ないんですけれども、うん、
だけどちょっとね、
はい、
今回はあなたのご質問っていうかあなたのことなので、
はい、
あのご質問を整理させていただいて、
はい、
ご長男は8年前までは、
はい、はい、
会社に勤めて出ていた。
はい、勤めながら立ち上げました。
ちょっと待って、
はい、
あのご長男が、
はい、
海外出張だの何かのに忙しくいらしていた時期、
はい、はい、
この時期は会社に勤められてた時期ですか、それとも。
そうですよね、はい、
で8年間は、
はい、
その会社の人間の一方で個人の仕事もしていいというような体制をしてらしたんでしょ。
はい、はい、
それで3年前からは自営になられたわけですね。
自営といいますか引き続きその会社なんですが、それが業績が悪化したのが3年ほど前からです。
あ、会社の業績が悪化したんですか。 あなたのところの方の個人でやっていた方の業績が悪化したの。
はい、立ち上げた会社が業績悪くなりましてということです。
なるほど、
はい、
だから本体の方の会社とは関係ないわけですね。
はい、
はい、ただしあなた方、はい、はい、お母様とそれからこれは追元さんにあたるかな、
はい、はい、
追元さんの方は、
はい、
連帯保証人は一切引き受けていない、
はい、
故に、はい、あなた方の方に債務が関わってくることはないと、
はい、
ただしまあ周りから脅されるであろうみたいなお話があなたにも、
はい、
それから妹さんにも降りかかる可能性があるという話でしたよね。
はい、弁護士さんの話でした、はい、
でご本人の方の手続きその他とか、
はい、
破産するかしないかとかその問題は今あなたの問題じゃないので、
はい、
ちょっと置いといて、
はい、
そういったそのあなたの方に降りかかってくるであろうことについてのご心配が主だと思いますので、
はい、はい、わかりました。
そちらの方からお話はさせていただくっていうことでいいですかね。
はい、
わかりました。今日はですね、
はいはい、
弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい。息子さんが立ち上げた会社が倒産をして、
はい、
で息子さんの方は破産手続きを取ったと、
はい、
息子さんの会社も破産手続きを取ったわけですよね。
はい、
はい、で、まあ、そこで息子さんの負債は整理されて、はい、あなたとお嬢さんは連帯保証はしてないので、
はい、
法的な責任は負わないと、
はい、
ただ小口の債権者が家に、はい、まあ、責任を取れと、家族なんだから払えというようなことを言ってきた場合に、
はい、
どうすればいいのかっていう、
はい、
それがご質問ですよね。
はい、
はい、わかりました。まず、まあ、その、息子さんが相談されている弁護士さんがおっしゃるようにね、
はい、
全くあなたと妹さんは、まあ、支払う法的な責任はありませんので、
はい、
そういう意味ではね、まあ、債権者が押しかけてきたとしても、
はい、
まず会う必要はないです。
あ、はい。
はい。別に、インターホン越しにですね、
はい、
どのようなご用件でしょうかと。
はい。
で、借金を払ってくれというようなことを言ってきた場合には、
はい、
それは私たちは支払いの義務もありませんので、
はい、
そういうお話はできませんということで、
はい、
断っても構わないです。
そうですか、
はい、電話がかけてきた場合でも同じように対応しても構わないです。
はい、
もちろんそういう人だということが分かっていれば、
はい、
まあ、出る必要もないんでしょうけれども、まあ、電話なんかの場合にはね、
はい、
出てみないとわからないっていうのがありますんでね、
はい、はい、
うん、だから出た上で、まあ、はい、相手がそういう人であれば、
はい、
まあ、こちら支払い義務がありませんのでということで、はい、きっぱり断っていただいて構いません。
はい、わ、はい、かりました。
で、まあ、ただその小口の債権者というのはね、
はい、
どういう人なんでしょうかね。そのいわゆる闇金とかそういう関係ですか、それとも仕事の取引先とかそういう。
取引先なんです。
あ、なるほど、ね、
それで支払いが今月来まして、
うん、
ということですので、
うん、
闇金とかそういう 筋の借金ではないと思います。
ああ、じゃあ向こうは向こうで困ってるわけですね。
もし困ってるというとても心苦しく思いますが、
まあ、そういう場合であってもね、法的な責任はありませんので、
はい、
まあ、そこはだから、取引先なんかの場合には丁重にお断りするということになるでしょうね。
はい、いろいろ私もまたそういうふうに丁重にお断りした方がいいということですよね。
そうですね。
息子が本当に申し訳ないと思ってます。
息子がご迷惑をかけたようで申し訳ありませんけれども、はいはい、私どもでは対応いたしかねますので、
はい、
お引き取りくださいと、
はい、
まずはそうやってきちんとお断りすることです。
はい、
でそれでもなおね、しつこく押しかけてくるとか、
はい、
場合によってはそのドアをこじ開けてね、
はい、
入ってくるような場合には、
はい、
その場合にはね、
はい、
警察の方にね、無理やり家に入ってくるような場合には警察の方に相談をしていただいても構わないと思います。
はい、そうです。
もちろん警察はね、民事不介入ですので、
はい、
借金をどうするかとかそういうことについては、
はい、
特に警察が間に入ってどうこうっていうことはないんですけれども、
はい、
単にその返済を求めるだけでなくてね、
はい、
家に入ってくるとか、
はい、
あるいはその返さないとただじゃ済まないぞっていうような脅しをかけるとか、それからそのもうしつこく呼び鈴を押してですね、
はい、
もう夜も眠れないとかね、
はい、
そういうような状態であれば、
はい、
場合によっては刑事事件になることもありますし、
はい、
刑事事件にならないまでもそういう、まあ、平穏な生活をね、
はい、
脅かされているような場合には警察の方に言っていただいても構わないと思いますんで、
はい、わかりました、
はい、で、あとはまあその小口の債権者とは言ってもね、そういう取引先ではなくて、
はいは
い、まあ、いわゆるその闇金というようなね、ちょっとご立ちの悪い人、あるいはその、お金を貸した個人でお金を貸しているような人とかね、
はいはい、
そういうような人が来る場合があります。この人たちは、
はい、
取れないのを分かっていながら無理やり押しかけてきて、
はい、
まあ、半ば脅すような形で、払わせたり、
はい、
あるいはその責任を持って支払いますというような念書ね、そういう書類にサインをさせられたり、
はい、
そういうことがありますけれども、
はい、
それについてもね、先ほどの取引先と同じようにきっぱり断っていただいて結構ですし、
はい、
あまりしつこいようであれば警察の方に相談するのも一つの手だとは思います。
はい、
それからまあもう一つは、まあそれでなかなか拉致が開かないということであればね、まあ、弁護士に相談をして、
はい、
弁護士の方からその債権者に対して、
はい、
受任通知を出して、もらってね、
はい、
今後この件については自分の方が窓口になりますので、
はい、
本人に直接連絡をしないでくださいというような通知を出してもらって、
はい、
弁護士に対応してもらうという方法もあります。
その弁護士さんというのは今回お願いしました弁護士さんにということでよろしいんでしょうか。
基本的には、
はい、
それはまあご長男とご長男の会社の弁護士さんなんで、
はい、
その弁護士とはまた別のね、人に、
はい
はい、お願いした方がいいとは思いますけれども。
わかりました。
はい
はい、
ただ場合によってはね、その息子さんがお願いした弁護士さんの方にね、
はい、
相談をしてももしかするとその相談には乗ってくれるかもしれないです。
はい、わかりました。
まあ、そんな感じで、まあ、毅然とした対応をするっていうことが大事ですので、
はい、
まあ、一番怖いのはね、何かその念書みたいなものにね、
はい、
サインをさせられたりすると、
はい、
今度はそれを盾に取っていろんな、はい、請求をしてくる可能性がありますので、
はい、
そういうことは絶対にないように気をつけていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
まあ、ご自身もお年のこともあるし、はい、みたいなので常に一緒に、
はい、
もしくはお互いに面倒を見合えるような方々を作っておいた方がいいかな、
はい、ご近所にですね、
うん、
はい、
と思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、どうもいろいろありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。はい、はい。